はい、ということで1万人の脳画像を見てきた脳内科医が教える発達デコボコの育て方的な本の中で、あ、これは大事だなと思ったところと私の意見を交えてお話ししていきたいと思います。ですね、これは結構大事だなと思ったんですけども、発達特性のあるお子さんは過保護がでも OK ということなんですよね。これ前回も話しましたかね。ADHD とか発達障害の方っていうのは、脳の中で使えるところが結構偏っているので枠が限られているのに、そこでこれしちゃダメあれしちゃダメとか、できないところ伸ばしていこうとかやっちゃうと少ない枠を伸びないことに使うわけですよね。それはどうなんだろうみたいなことをこの人は言っております。あと睡眠障害は結構言ってますね。でね、これは本当そうでですね、私会社一番最初の会社入った時に結構綺麗な先輩の女性の先輩がいたんですけども、自分が主催の会議で寝てたんですよね。厳密に言うとこっくりしちゃうんですよ。で最初この人もふざけてんのかなと思ったんですけども、ADHD のね薬も出してる会社だったんで、みんななんとなく、あ、これはみたいな感じで、多分本人も分かって今は通院してるんじゃないですかね、と思います。睡眠はなので、何が言いたいかというとですね、睡眠、朝早く起きるとか会議中寝るんじゃないとかっていうのは、根性論的には言えると思うんですよね。し、人が喋ってる時に寝るのも失礼だと思うんですけども、どうしても寝ちゃう人っているんですよね。でそれをなんか根性論で片付けてしまうともうその人終わりなんで、そこはね、もし人を指導する立場だったりとか、部下のがいる立場であればうまくちょっと立ち回った方がいいんじゃないかなというふうに思います。本当にその人の人生潰しちゃうので、これは本当気をつけた方がいいと思います。なので私も目標達成トレーナーのセミナーの時には必ず寝ても構いませんよって言って、本当に寝る人とかいるんですけど、そもそもですけども、やっぱ私の発信が好きっていう人ってちょっと傾向多いんですよね。そういう傾向の人がだからただですね寝ちゃうんですよ、みんな。だからそれを受け入れてますよっていう意思表示のためにも寝ても構いませんというふうに私はいつも言っています。あとはですね、あとですね、この方ノーバンチが得意なんですよね。8つのジャンルに負けましたみたいな人なんですけども、それについてすごく大事なことを言っているので、そこもちょっと引用してご紹介したいんですけども、未熟なノーバンチを伸ばすには多くの経験と時間が必要になります。ノーバンチが成長したからといってもすぐに成果が現れるわけではなく、やきもきするかもしれません。苦手なので根気が必要なのは仕方ないです。本人に負担をかけずに毎日少しずつトレーニングできるように何でも習慣化することが大切です。例えば記憶系脳バンチが未発達で振り返りが苦手な場合、一度にたくさんのことを思い出させるのではなく、毎日夕飯を食べながら今日の出来事を振り返るくらいのことを習慣化するのです。少しでも構いません。小さな子供にとって親が自分に関心を持って話を聞いてくれることは嬉しいはず。思い出すのが楽しい習慣になるといいですねってことなんですけども、私の個人的な経験上ですね、今日の出来事を振り返るっていうのも結構負荷強いかなと思うんですよね。なんかね、午後が結構盛りだくさんだと午前中のこととか忘れちゃいますからね。だから私はも場合によってはですよ、本当に場合によってですけども、絞ってもいいと思いますね。多分例えば例えば電車通勤だったら、朝電車に乗った時に隣に座った人どんな人だったとか、前に座った人どんな人だったとか、電車の中でなんか印象残った人いたとか、もうその一地点に絞るとか、そういうのでもありなんじゃないかなと。でそれはなぜかというとですね、これは私がいろいろいつも言ってることなんですけども、あまりにも現代人はもう情報が多すぎて、なんて言うんだろう、脳バンチの偏りがくっきりしちゃうんですよね。いろいろありすぎて、例えばなんですけども、私は聴覚系が非常に弱いのはもう自覚してるんですけども、やっぱ昔に比べてもっと落ちてる気がするんですよね。でそれは年齢を重ねているからっていうよりも、やっぱもう脳が疲れちゃってんなって感じはするんですよね。だから以前よりもなんか聴覚系がきっと厳しいなって感じがしてます。なので できるノーバンチが際立つことはないんですけど、できないところは目立つようになってますよね、昨今。なので、トレーニングする時のタスクは軽めにして、でもとにかく長く続けるっていうことがすっごく大事かなと思いますね。あとは、まあ、これ言ったら元も子もないじゃんと思うんですけども、とにかく歩けってこの先生言ってますね。でもこれはすごく言ってて、最近結構科学者っていうよりもカウンセラー系の人たちが言ってるんですけど もう今の時代において自己肯定感ってできたとか褒められたとかじゃないんじゃないみたいな話をしてる人が結構出てきてるんですね。で、これは本当にね、私もそう思ってて、で、まず面白いのが、ちょっと話脱線したらなんですけど、まず面白いのが一つ目としては、定義って時代によってやっぱ変わるんだなっていうことですよね。自己肯定感っていうのはやっぱ基本的には育つ段階で、こう自分はありのままでいいんだって思える感覚ですよね。で、それってやっぱりこう成功体験とか成長体験ですよねって言ってたわけですよ。で、議論の余地があるとすれば、成功体験よりも成長体験じゃねえみたいな感じだったわけですよね。でも昨今言われてるのは、じっくり休めること、暖かい布団で寝れること、休日があることとか、スマホを見ない時間があることとか、要はちゃんと自律神経が整うような生活してる人じゃないみたいに言ってる人がいるわけですね。これどういう、多分現場でのことなんですけども、現場でそれこそ今まで、いろいろ成功体験成長体験をしてた人がいたとしても、やっぱそのしっかり休むとか、しっかり眠るとか、温かくして、寝るとか、そういうことができてない人の自己肯定感が下がっているっていう事象をね、たくさんの人が多分見てるんだと思うんですよ、カウンセラーとかが。で、それは私も感じてて、それこそレバ会とかプラチナとかでは、一般的に言う勝ち組って言われてる人たちが結構メンタルやられてる人がやられてるっていうか、メンタルが落ちちゃってる人がいるわけですよね。で、私も一時期そういう時期もあったし、で、これ結局何なのって、私成長体験も成功体験も積んできたのに、なんで自己肯定感下がってんだよと思った時に、やっぱその休めてないっていうのがあったわけですよね。だから何だろう、よく歩けっていうのは、もうそれ自体がね、脳の発達にもいいってこともあると思うんですけど、よく寝れるんですよね、よく歩くと。で、ここみんなあんま言わないけど、体感的には2キロぐらいやっぱ歩いた方がいいみたいですね、1日。そうするとどんな不眠の人も大体寝れるということなんですよ。だからね、歩きましょうと、元も子もないけど、それが一番いいんじゃないかと。発達でこぼこの子にもそれが効くよねという話でした。以上です。